トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。6月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？気温差がまだまだあるので、昼間は本当にしっかり水分補給をして、熱中対策をしてほしいなと思っています。実はですね、今回私がネットラジオを始めて丸6年を迎えることになりました。本当にね、6年振り返ると、本当に最初の頃って資料集めも何をどうしていいのかわからなくて、本当に集めるのがすごく大変だったんですけど、今は本当に楽しく収録をさせていただいてます。本当にね、素敵な学びの場を提供していただいていることに本当に感謝しながら、毎回ね、私なりにこういろいろテーマを決めて、自分の中でネットラジオを通じて皆さんにお伝えしているので、これからもね、引き続き楽しくお伝えしていきたいなと思っているので、皆さん応援の方もよろしくお願いします。あと AI アートのね、活動も幅広くしていきたいなと思っているので、よかったらサブスクとかでね、応援していただけるとすごく嬉しいなと思っているので、サブスクの特典とかが好きなイラストに名前を入れたものをお渡ししたいなと思っているので、興味がある方はこちらの方は DM の方にご連絡いただけたら嬉しいなと思っています。で、さて、今回のラインナップなんですけど、ちょっと地酒についてね、ちょっと調べてみたのでお伝えしたいなと思っています。なんか本当地酒って、調べれば調べるほどちょっと面白いなと思っていて、で、私ちょっとお酒が飲めないんですけど、飲めないけども、調べるのがすごく面白くて、こう、どんどん奥が深いな、って思ったりとか、作り方の工程だったりとか、そういうのはなんかすごく面白いなと思ったので、もしね、興味がある方はぜひこちらをね、参考にしてもらったら嬉しいなと思っています。そして今回後半ですね、6月の15日か30日までの金運にいい日と悪い日と、ドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今回はですね、ちょっと日本酒の地酒についてちょっと紹介したいなと思っているので、皆さんお付き合いください。個性で酔わせる日本酒の地酒たち、地域の風土や文化、そして蔵人たちの情熱が詰まったお酒たちをじっくり紹介したいなと思っています。ただ日本酒ってすごく調べるとすごいですよね。何千種類って、3000種類以上あるのかな、なんかそういうのもたくさんあって、それはちょっと紹介しきれないんですけど、今回はちょっと変わり種の地酒をちょっと紹介したいなと思っています。ですね、東京のど真ん中にも実は地酒があるってご存知でしたか？ 面白い手法で仕込まれたちょっと癖になる日本酒の世界、ぜひ最後までお付き合いください。地酒とは何か。まず地酒って何か簡単にお伝えしますね。地酒とは地域で作られ、その土地で愛されてきた酒のこと。その土地の米、水、気候、文化が反映されていて、まさに飲む地域文化と言える存在なんです。最近では都市部や新しい製法を取り入れたクラフト酒も増えてきて、地域の世界はどんどん進化しています。面白いなと思ったのが、これは木だる仕込みの千金っていうところのお酒なんですけど、これは栃木県にあるんですけど、これはこの酒蔵の特徴は昔ながらの木だる仕込みになっています。現代ではステンレスタンクが主流になっているんですけども、木だるは微生物たちが住み着き、酒に複雑な味わいと深みを与えるそうです。で、また使う水は酒蔵の敷地内から湧き出る超軟水を使われているそうです。柔らかくてふわっと甘い、そんな感じの味わいが特徴になっています。モダンと伝統が見事に融合した地酒、木の香りも感じる優しいお酒となっています。次はドブロク、愛知県のお酒になります。白老というドブロクなんですけど、こちらはですね、こさない濁り酒、米の粒が残っていってもったりとした飲み心地で、しかも酵母が効いているので、シュワッとこう炭酸感があるそうで、特に白老のドブロクは米の甘みと酸味が絶妙で、チーズや洋食とも絶妙に合うそうです。まさに発酵マニアのためのご馳走酒ってなってますね。あと面白いなと思ったのが、超音波で熟成させている広島にある福調という地酒なんですけど、面白いですよね。超音波で熟成っていう製法を取り入れていて、音の振動で分子の構造を変化させて熟成を短時間で行うという最先技術を取り入れているお酒になっているそうです。これも本当にまるでタイムスリップしたかのように、まろやかでコクのある味がすぐに楽しめる味わいになっているそうです。テクノロジーと酒造りの融合、これぞ未来型の地酒っていう風になってますね。あと面白いなと思ったのが、宇宙酵母、秋田県にある天野戸っていうのがありまして、こちらの地酒の方は宇宙酵母で仕込みをされた酵母を使っていて、これ本当に国際宇宙ステーションで無重力経験してきた酵母を使っているそうです。で、こちらの味わいは驚くほどクリアで澄んだ印象だそうです。で、ラベルも宇宙を意識したデザインになっていて、まさに宇宙を飲む感覚っていう新しい感じだそうです。で、日本酒がここまでロマンチックになるとはっていう感じなんですけど、私もね、これちょっと調べたんですけど、本当に素敵なラベルになっていて、本当に宇宙が描かれていました。なのでね、これを見かけた方はぜひね、ちょっと試しに飲んでみてはいかがかなと思っています。続いて、愛知県にあるシャチっていうクラフトの地酒を紹介します。こちらはですね、蜂蜜と日本酒の融合になっていて、お米と麹、そしてその土地で作られた蜂蜜を加えて発酵させている地酒になるそうです。香りはフローラルで、味はまろやかで甘い感じになるんですかね。で、食前酒にぴったりなお酒になっています。日本酒の概念を超えた蜂蜜リキュール系の地酒、女性にも大人気となっています。こちらはちょっとね、なんか多分きっとお酒が苦手だなと思う人にもきっと飲みやすい感じになってるんでしょうね。あと、東京都で作られている今度お酒なんですけど、東京都の青海市の方で作られている地酒を紹介しますね。青海市の沢の井っていうお酒になるんですけど、東京都にあるとは思えない自然豊かな多摩川のほとりにある酒蔵です。で、こちらはですね、江戸時代から続く歴史のある蔵で、使用するのは奥多摩の清流。東京にもこんな美味しい水があるんだと驚くような ものになっています。で、今は観光スポットとしても人気で、あの酒蔵見学だったりとか庭園とかもすごく素敵になっているので、もしね、あの行かれることがあったら、あのちょっとね感想を聞かせていただけたら嬉しいなと思っています。あとですね、東京の神田にある豊島屋本店っていうところなんですけども、こちらはですね、創業はなんと1596年、戦国時代から続く老舗のお店になっていて、こちらはですね、金婚正宗という銘柄になっていまして、まさに江戸の味を受け継ぐ地酒になっています。江戸の町人がこう文化に、あの文化とともに歩んできた、その歴史は一口飲めばしみじみと感じられるっていう感じの古いお酒になってます。ぜひね、こちらは歴史を感じていただけたらいいなと思っています。そして東京都北区にある赤羽にある小山製造っていうところがあるんですけども、こちらは東京都23区で唯一あの自家製造造をしていた酒蔵になっていますが、現在2018年に急増しています。ただ マルシン正宗っていうお酒なんですけども、荒川の伏流水を使ってどっしりとした味が特徴だそうです。で、現在はちょっとね製造がお休みしているんですけども、あの建物だったりとかブランドは残っているので、もしねちょっとその近場まで行ったらちょっとね見てもらったらいいかなと思っています。あの東京の地酒文化を残したいという意思が今も息づいています。あと福岡市の石川増上な、こちらはですね、お酒だけじゃなくてクラフトビールも手掛けるユニークな酒蔵になっています。玉人という銘柄が代表で、奥多摩の水と米の旨味がしっかり感じられる味になっているそうです。こちらはレストランも併用されていて、デートや観光にもぴったりになっているっていう風になってますね。東京の西側に行くなら外せない蔵になっているそうです。本当にね、あの日本全国には本当にいろんな製法で地酒とかが作られているので、本当に面白いなって思うんですけど、東京だけじゃないんですけど、実は水道水を使った日本酒っていうのもあって、こちらもちょっと面白いなと思ったんで紹介したいなと思うんですけど、水道水仕込みの日本酒、こちらは本当に意外とじゃないですか。水道水で日本酒が作れるんだって思ったのがびっくりしたんですけど、実は大阪市でも実はあって、岩井ドルっていう、純米酒があるんですけど、水道局と、小西酒造のコラボで作られた日本酒になっています。こちらもね、ちょっと気になる方は調べてもらったらいいかなと思っています。そして東京都でも実は東京水を使った、酒造プロジェクトっていうのがありまして、水質が安定していて安全な日本の水道水だからこそできる挑戦っていうのもあって、インフラと文化が融合した都市型の新しい地酒の形かもしれないっていうのがありまして、実は東京都港区にある東京港醸造、ここはですね歴史が100年も実はありまして、で、ここの東京都港醸造の芝にあるこの蔵は、江戸海上という銘柄で知られています。スタイリッシュな瓶で、すっきりとした味わいになっていて、港区らしい都会的な日本酒になっているそうです。で、実はこのお酒なんですけども、小学校の屋上で育てられた、お米を使用した港酒、っていうプロジェクトにも使われていて、その地元の子どもたちが田植えをして収穫でラベルまで関わっている、本当地域密着型の酒造りになっているので、ぜひねこちらの方も楽しんでもらえたらいいなと思います。本当に東京都の港区のど真ん中にからこういうクラフト酒っていうのがね発信されているっていうのをすごくびっくりしたんですけども、もしね、機会があったら、こういうのもね、楽しんで飲んでもらえたらいいかなと思います。続いて、面白い地酒の方もちょっとお伝えしたいなと思っています。ですね、石川県にある、 クラゲという名前の、地酒になっていて、特徴が、鎌倉時代の製法になっていて、水瓶仕込みっていうのを復活させているそうです。で、工房、無添加の工房を使って自然任せに作られていて、微生物に任せたロマンってなってるので、ぜひね、石川県に行かれたら、ぜひね、飲んでみてくださいね。あと、佐賀県にある宇宙酒。こちらもですね、特徴的には、宇宙ステーション由来の工房で仕込まれたお酒になっていて、またこれも先ほどね、秋田県のお酒と同じような感じなんですけど、これはですね、高校生のプロジェクトから生まれた、地元と宇宙をつなぐ地酒っていう風になってるみたいなんで、こちらはね、高校生のプロジェクトなので、ぜひね、佐賀の方に行かれた時には、宇宙酒っていうのをね、ちょっと飲んでみてくださいね。あと、愛知県にある薄濁り、カフェアロマっていうのがあるそうで、こちらの特徴なんですけど、これはですね、コーヒーのような香りが自然発生しているそうで、多分香りが本当に飲むときにコーヒーの香りなんでしょうね。なので日本面白さとしては日本酒なのにコーヒーと驚く味わいになっているそうです。これももしかしたらお酒がダメな方でもコーヒーの香りでもしかして飲みやすいのかもしれないですね。あと新潟にある清水に使わ青い瓶がすごく綺麗で贈答用にもすごく人気のお酒になっています。これはですね、ラジオで想像がない中でも色が伝わる、数少ないお酒になってるそうです。だからきっと、青い瓶だけじゃなくて、きっと中もね、青っぽい感じなのかなって、こう、勝手に想像してるんですけど、もしね、飲まれた方教えてくださいね。あと、鳥取県のレモンのグラス酒っていう形。これはですね、香取のレモン。これは千葉県ですね。失礼いたしました。特徴はレモングラスを一緒に発酵、すっきり爽やかな味わいになってるそうです。面白さは日本酒とハーブという意外な組み合わせになってるそうで、ね、ちょっと、あんまりなかなか日本酒にハーブを合わせるってことはないと思うんですけど、きっとこう、すっきり本当に香りを楽しみながら、飲みやすいお酒になってるのかなと思ってるので、ぜひね、千葉県に行かれた時には、ぜひ、飲んでみてくださいね。あと、高知県にある、深海熟成酒っていうのがあるそうです。深海ってすごいですね。海の底で熟成されていて、水圧と揺れがまろやかさを引き出しているそうです。なんか想像つかないですね。なんかこれもなんかこう、興味そそられる感じです。で、ラベルに深海何メートル熟成と記載されていて、これはもう海好きにはきっとたまんないロマン満点のお酒になってる感じですね。ね、もし高知県に遊びに行かれたら、ぜひこちらのお酒をね、見つけて飲んでみてはいかがかなと思っています。あと、奈良県にある風の森、アルプス。これはですね、無化水、ガス感がある新食感の日本酒になってるそうです。あと、ろ過されてない。っていうことなんですね。炭酸水のような口当たりで日本酒っていう感じみたいなので、きっとフルーティーなのかなっていう勝手にイメージしてますが、もし奈良県に行かれた時は風の森っていうのをですね、試してみてくださいね。で、あと、神奈川県だと泉橋トンボラベルっていうのがあって、これは純米を自家製栽培されていて、ラベルも手書きのトンボになっているそうです。で、酒造りと米作りが一体地域となって、本当に一体感が熱い、日本酒となっているそうなので、ここは本当にね、地域感を楽しんでいただけたらいいかなと思っています。あと、徳島の三好菊っていうお酒があるんですけど、本当に個性的な香りと味で、異端児と呼ばれている酒蔵だそうです。なんでちょっとね、きっとワイルドな感じのお酒蔵なんでしょうね。個性的っていうことなんで。なんで、ラベルもロックバンドのジャケット風で、酒も中身も攻めているっていう感じなので、ぜひね、見かけたらもう本当に味もきっとロックな感じになってると思うので、 もしね、飲まれた方は教えてくださいね。京都にある、あと、白菊サーフ酒っていうのがあって、坂本がサーファーということで、サーフ酒っていうことです。海と日本酒の融合となっているそうです。で、波に乗る酒。日本酒界にサーファースタイルを持ち込んだ絶品となっているそうなので、こちらもね、楽しんでもらえたらいいかなと思っています。あと、山形県にある酒未来っていうお酒があるそうなんですけど、14代開発の、酒に、使った限定酒になっているそうです。これは20年後を見据えて開発された未来志向のお米を使っているそうです。これも面白いですね。なんか先を見てっていう感じなので、もしね、見かけたら、楽しんでみてくださいね。あと、茨城県にある来福っていう花工房仕込みの、お酒があるそうです。これは、バラやひまわりなどの花の工房を使ってるそうなんですけど、だからきっとフルーティーっていうか、こう、花の香りがこう、きっとする日本酒になってるんでしょうね。花の種類によって香りが変わる花好きの、必見の、日本酒になってるそうなので、もし見かけて、飲まれてみてくださいね。あと、宮城県にある猫ラベル、萩の鶴。猫好きの方が作られた猫好きのためのお酒っていうことなので、きっと季節限定で猫が変わるそうです。で、猫トークできっと盛り上がれること間違いないと思うので、ぜひこちらもね、猫好き同士、猫が好きじゃなくても、ラベルでね、楽しんでもらえたらいいかなと思ってるので、もしね、このラベル、毎月、季節限定で変わるそうなので、このね、写真とか、スクショとか送ってくれたら嬉しいなと思っています。あと、滋賀県にあるアニメラベルシリーズっていうのがあって、アニメとのコラボでできた日本酒のラベルになっています。そのキャラクターが、その日本酒のラベルになっていて、オタクの方とかね、推しキャラとかにね、きっと、出会えると楽しいのかもしれないですね。これはこれで、皆さん楽しんでくださいね。あと、栃木県にある千金ナチュラルシリーズ。こちらはちょっと先ほどもお伝えした自然派のお酒になっています。ワインのナチュラルをリスペクト。無農薬、野生の酵母、ナチュラル志向の方に受けてるっていう形のお酒になっているので、こちらももしね、見かけたら楽しんでもらえたらいいなと思っています。ね、本当に地酒って、いろいろとね、いろんな種類が本当にたくさんあって、調べれば調べるほど本当に奥が深くって、本当にお酒が飲めない私でも、調べるとすごく楽しいなって思う、ワクワクしながら調べてたんですけど、本当にね、お酒飲める方とか、こういうのをこう飲み比べとか、こうしてもまた面白いのかなと思っているので、ぜひこう飲み比べされた方はですね、コメントとかでいただけたら嬉しいなと思っています。で、あとこう、ね、地酒の世界っていうか想像以上に本当に奥深くて面白いですよね。伝統と革新、自然と都心、手仕事とテクノロジー、そのすべてが日本酒という小さな一杯に詰まっています。これはね、本当にお酒を選ぶときとかにラベルの向こう側にある物語を少しでも思い出していただけたら本当に嬉しいなと思っています。あとおすすめのね、日本酒などもコメントとかで教えてもらえたらなんかすごく勉強になるので、こういうのがあるよとかって教えていただけたらすごく嬉しいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。以上、地酒についてお伝えしました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
さて後半です。金運にいい日と悪い日とドラゴンクリスタルチャニリングカードより自前引きをお伝えします。6月の16日から6月30日までの金運にいい日と悪い日ですが、金運にいい日とその過ごし方をお伝えしますね。6月の17日の火曜日、6月の18日の水曜日、6月の29日の日曜日、6月の30日の月曜日、こちらはですね、すべて一粒万倍日になっております。で、過ごし方なんですけども、新しい財布の購入や使い始め、貯金や投資の開始、ビジネスの立ち上げや新プロジェクトの開始、宝くじの購入。で、これ毎回言ってますが、一粒万倍日には本当に怪我や喧嘩、借金は本当にしないようにしてくださいね。本当に何十倍、何倍、何万倍と増えてしまうので、これだけ気をつけてください。逆に金運に注意が必要な日とその過ごし方。6月16日の月曜日なんですけど、こちらは不正常日になっていまして、あまり、よろしくないので、過ごし方としては新しいことを始めるのを避ける。あと、重要な契約や投資は控える。あと、静かに過ごし、計画を練る日にする。っていうふうになっています。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャリリングカードより1枚引きをお伝えします。今回のカードはですね、13番のサファイアってすごくブルー、青い、綺麗なカードになっています。こちらはですね、自分軸を持つっていう風になっていて、サファイアの竜はあなたに自分軸を持ちなさいと伝えています。あなたはいつまで他人の目を気にして生きているのでしょうか。あなたはあなたの人生の王様なのです。誰もあなたの人生に責任を取ってはくれないのです。言い訳、被害者意識、他人のせい、多くの人が他人軸を生きることによって、かけがえのない自分の人生を無駄にしています。他人に迷惑かけるのでは、という恐れは他人にどう思われるかを過剰に気にすることが、心の奥底にあります。つまり他人のことを考えているようで、実は自分のことしか考えてないのです。そして誰もあなたのことを気にしていません。多くの人は自分のことで精一杯だからです。あなたはもっと自分勝手に生きていいのです。自由に生きていいのです。サファイアの竜は一見厳しいような言い方をしますが、あなたに自分軸を持つように深い愛からのメッセージをしています。キーワード、私を生きる、開き直り、厳しいが大きな愛、伏せ、導き。私はもっと自分軸を持っていきます。これ本当にすごく素敵な青いカードになっているので、ぜひね、待ち受け画面とかにしていただけたら嬉しいなと思っています。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、地酒についてちょっとお伝えしたんですけども、皆さんもおすすめなものがあったらぜひ教えていただきたいなと思っています。そしてですね、本当にネットラジオを始めて6年が経ちまして、今年7年目になります。また引き続き皆さん応援していただけたら嬉しいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。私事なんですけども、ワンセブンライブの方でですね、深夜の3時から4時ぐらいまで、はい、ライブ配信をしてます。よかったらまたね、こちらの方も遊びに来ていただいて、ネットラジオとはまた別な生放送じゃないですけど、生ライブを楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。あとインスタだったりとか TikTok の方もやっているので、こちらもですね、トタノンで全部検索していただけると出るかと思うので、こちらの方をフォローしていただいて遊びに来てくれたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Realities a Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。